はい、日本マイクロソフトの立花と申します。本イベントもですね、いよいよ最後のセッションとなりました。どうぞ最後までですね、お付き合いいただければと思います。それではですね、早速ですが、Windows 10の登場でどう変わる、最新のマルチデバイス環境の統合管理と、題しまして、セッションの方を始めさせていただきます。まずはじめにですね、お断りになります。本セッションではですね、今後提供予定の開発中の製品の機能に関する情報を含んでいます。製品のリリースの際にですね、本セッションでご紹介した内容が一部変更されるようなこともございますので、あらかじめご了承いただければと思います。本セッションではですね、マイクロソフトインチューンによる iOS、それから Android、Windows 10、それからシステムセンターコンフィレーションマネージャー、本セッションでは略して SCCM と呼ばせていただきますけれども、この SCCM による Windows 10の管理機能、これらをですね、ご理解いただくというところをゴールとさせていただきます。それではですね、本セッションの内容となります。大きく2つですね、クラウドベースのマルチデバイス管理基盤であるマイクロソフトインチューン、それからですね、オンプレミスのマルチデバイス管理基盤である CCM、これらの管理機能についてですね、見ていきたいと思います。では、まずマイクロソフトインチューンから見ていきたいと思います。まずマイクロソフトインチューンのですね、概要について簡単に触れていきたいと思います。マイクロソフトインチューンはですね、クラウドベースのマルチデバイス管理基盤という形となります。マイクロソフトインチューンがあると何ができるかというところになりますが、大きく2つのですね、管理機能を提供するというところになります。1つは Windows PC を管理するという機能になります。こちらはですね、インチューンエンジェントを通して Windows PC の管理を行うといったようなものとなります。2つ目はですね、モバイルデバイスの管理、主に iOS や Android、それから Windows Phone ですね、これらを OMADM ベース、MDM スタイルと言えばよろしいでしょうか。こういった管理の機能を提供するというところになります。マイクロソフトインチューンのですね、特徴にもなるんですけれども、Azure Active Directory、こちらとですね、連携を行うということも可能となっております。Azure Active Directory 上に登録されているユーザーとデバイスを紐付けた管理を行うことができるというところとなっております。Windows 10についての対応状況になりますが、Windows 10についてはですね、OMADM ベースの管理、つまり MDM スタイルの管理ですね、それからインチューエンジェント、いずれも対応を行っております。このインチューンのパートではですね、主に iOS や Android の管理という部分のモバイルデバイス管理、それから Windows 10の管理というところを見ていきたいと思います。マイクロソフトインチューンによる iOS のと Android の管理、どういったことが管理機能として提供されるかというところになります。こちらのスライドにもありますとおり、大きく2つですね、デバイスレイヤーの管理機能、一般的に MDM と呼ばれるような部分の機能、それからアプリケーションレイヤーの管理機能ですね、モバイルアプリケーションマネージメント、MAM と略されたりすることも多いですが、この2つとなります。それぞれですね、どんな管理機能が提供されるかというところをもう少し細かく見ていきますと、まずデバイスレイヤーの管理機能としてはですね、こちらのような形となります。インベントリーを収集したりですとか、パスワードの構成を行うといったようなセキュリティポリシーの管理、それからデバイスを紛失した場合のですね、情報漏洩対策の機能であるリモートワイプですね、それからリソースの配布機能、デバイスを登録するためのですね、管理機能、こういったものを提供するというところになります。続いてですね、モバイルアプリケーション管理機能 MAM を見ていきますと、こちらのようになります。アプリケーションをですね、プッシュ型でインストールするといったような機能、それからアプリケーションをですね、保護するコンテナ化、あるいはラッピング、いろいろな呼ばれ方をすることがございますが、デバイス上のアプリケーションをですね、安全に使っていただくための機能、 業務アプリの保護、オフィスアプリケーション、それからブラウザ、専用ビューア、PDF といったようなものを見るためのビューアですね、これらを提供するというところになります。そしてですね、まあiOS、Android、Office 365に接続して利用されるケース多いと思います。こういったですね、Exchange Online、それから SharePoint Online といったような環境に接続する際にですね、デバイスを検疫するための機能、機能名は条件付きアクセスと言いますが、このような機能をですね、提供しております。今日はですね、全部ご紹介したいんですけれども、お時間の関係ございますので、赤色の部分をですね、取り上げてご紹介をしていきたいと思います。まずですね、こちらのインチューンポータルアプリを見ていきたいと思います。デバイスを登録するためのインターフェースとなっております。こちらはですね、Apple さんの App Store ですとか、Google Play、インチューンとですね、検索していただくと出てくるんですけれども、こちらをですね、デバイスにインストールしていただいて、このアプリケーションを通して、その利用者様が利用しているデバイスを登録すると。インチューンの管理下に置いていただくということができるようになっております。実際のですね、ポータルアプリの画面になりますが、このような形となっておりまして、デバイスを登録と、あるいは更新ですね、このようなことが行うことができるようになっております。デバイスの登録の際にはですね、こちらのスライドにもあります通り、利用者の方に対して使用条件というものをですね、提示することができます。こちらの使用条件はですね、各企業様ごとに自由に書いていただくことができるようになっているんですけれども、例えば BYOD といったようなものを導入される際に、個人でお持ちのデバイスを管理するということになりますので、何か制限が入ってしまうですとか、場合によっては紛失時にデータを消してしまうですとか、いくつかのですね、条件というものが出てきますので、そういったことをですね、使用条件として明記していただくという使い方もできるようになっております。その他ですね、アプリケーションのインストールのための、セルフサービスのインストールのためのインターフェースとしてもお使いいただけます。続いて見ていきたいと思います。Office 365に接続するデバイスを検疫するための機能ですね。条件付きアクセスという機能になります。こちらのですね、条件付きアクセス機能は、インチューン側で定義をすることが可能なポリシーという形になるんですが、365を利用しているユーザーに対してですね、ポリシーを適用するということが可能となっています。従いまして、そのユーザー様が利用するデバイスですね、そのデバイスがある一定のルールを満たしていないと、365に接続できないようにすることができるようになっています。どんなルールかというところになりますが、こちらのスライドにもあります通り、3つのルールになります。1つは、Azure AD 上にデバイスが登録されていること、それから2つ目は、Microsoft Intune の管理下にデバイスが置かれていること、3つ目は、Intune が提供するコンプライアンスポリシーですね、こちらに準拠していることになります。デバイスがですね、この3つのルールを守れない場合には、Exchange Online や SharePoint Online への接続を制限するということが可能になっています。この機能によって、Office 365に接続するデバイスの安全性をですね、きっちり担保することができるということになります。続いてですね、見ていきたいと思います。オフィスアプリケーションを安全にですね、お使いいただくというところも、Intune の大きな役割となっています。Intune が提供するですね、マネージメントアプリケーションポリシー、こちらをお使いいただくことによって、マイクロソフト製のアプリケーション、iOS や Android 向けにもですね、今は Word、Excel、PowerPoint、OneNote、OneDrive、Outlook と非常に多くのアプリケーションに提供しております。このアプリケーションを保護ポリシーというものを適用することで、安全にですね、お使いいただくことができます。保護ポリシーで提供される機能はですね、こちらのスライドにもございますが、アプリケーションを起動する際に認証を要求するですとか、アプリケーションの中で取り扱われるデータを他のアプリケーションに共有する、この行為を制限するといった機能、それからアプリケーションの中で取り扱われるデータの保存ですね、例えば個人のクラウドサービスへのデータ保存を制限する あるいはアプリケーション間のコピー&ベースの制御を行う、こういった機能が提供されるという形になります。ではですね、ここでデモを見ていきたいと思います。まずこちらのですね、 Office for iOS の保護、実際にですね、Intune のポリシーが適用された iOS を使ってですね、実際にその Office アプリケーションがどのように保護されるかというところを実際にご覧いただきたいと思います。はい、こちらですね、すでに Intune の管理下に置かれている iOS となります。そうですね、先ほどポータルアプリのお話をさせていただきましたけれども、こちらから Intune と検索していただくとですね、ポータルアプリが出てまいります。左上に出てますよね。こちらをインストールしていただくと、このデバイスを登録するという手続きを行っていただくことができます。こちらもすでにですね、登録済みの状態になっておりますけれども、このポータルアプリを通してデバイスを登録するということができます。デバイスを登録する際にはユーザー情報が必要になります。そのユーザー情報は何かと申し上げますと、 Azure AD 上の ID、 あるいは Office 365上の ID ということになります。今こちらはですね、フェスト太郎さんでこのデバイスを登録しているということになりますが、こちらの ID になります。デバイスがですね、すでに今インチの管理下に置かれているということになりますが、では一体ですね、どのような設定がされているかというところになりますが、例えばこちらに今アプリケーションのリストが出ておりますが、こちらはインチューンからプッシュ型でですね、配信されたアプリケーションのリストという形になります。今日はですね、こちらの中のアウトルックであるですとか、エクセル、こちらにインチューンから提供された保護ポリシーがかかってますので、じゃあその状態で一体どんなふうなセキュリティが提供されるかというところを見ていきたいと思います。はい、今ですね、アプリケーションを起動いたしました。皆様の環境にはですね、ちょっと映ってないんですが、実は今私の手元ではですね、ピンを要求しております。アプリケーションを起動する際にデバイスのパスワードとは別にアプリケーションに対するパスワードということをかけることができます。今ピンをですね、入力いたしました。はい、アウトルック、メールが立ち上がってますね。メールが来ています。ちょっと見てみたいと思います。これはですね、エクスチェンジオンラインのメールアドレスということになりますが、会社のメールアドレスを使ってますので、データとしては会社の扱うものになりますよね。例えばこちらのメールの本文の内容であるですとか、添付ファイル、これがですね、外に出てしまうというのは基本的にあまりよろしくないということになりますが、今 Intune がですね、この Outlook に対して保護ポリシーを適用しています。どういうことが起こるか見ていきたいと思います。例えばこちらの本文ですね、これをコピーしてみたいと思います。これをじゃあ新規作成したメールで見ていきたいと思います。実はですね、Outlook は複数のですね、メールプロファイルを登録することができます。今この Outlook にはですね、会社のメールアドレスと個人のですね、メールアドレスが登録されています。差出人のところをですね、会社のメールアドレスにした場合、先ほどコピーしたデータがペーストと今出てまいりましたね。これ会社のアプリケーションがデータが取り扱われているので正しい挙動になります。では個人のメールアドレスに差出人を変えた場合どうなるか見ていきたいと思います。先ほどペーストが出ましたが出てこないですよね。ちゃんと個人のもの、会社のものということをインチューのポリシーを適用することで判別することができます。もう一回いきたいと思います。こちら会社のメールアドレスですよね。ペーストでいきます。今度ですね、差出人に変更するとどうなるか見てみましょう。もう今会社のデータが取り扱われています。このアウトルックにはメールプロファイル2つあるお話をさせていただきましたが、もう会社のデータが取り扱われている状態になっていますので、他の差出人に変更できない。このような形で会社のもの、そうじゃないものをきっちりですね、判別していただくということができます。続いてですね、添付ファイル見ていきたいと思います。こういう可搬性の高いデバイスでですね、メール受け取って資料を見たいというシーンは多いと思います。実際にですね、Excel を開いていきましょう。
よいしょ。
はい、今、Excel にデータが共有されました。インチの保護ポリシーが適用された Excel にデータが共有されました。こちらもですね、今、添付ファイル、こちら、会社のデータが取り扱われていることになりますが、これのコピー&ペースト、もうきっちり制御された状態になっています。例えば、メモ帳ですね、これはインチの保護ポリシーが適用されていないものになりますが、このような形でペーストができないという形で、会社のデータを取り扱う環境については、きっちりですね、保護するということができます。続いて、Excel に戻りますが、例えば、この Excel をですね、少し編集してデータを保存したいといったようなことも、当然ですね、シーンとしてあると思います。では、そのデータの保存という部分を見ていきたいと思いますが、左側の部分を見ていただけますでしょうか。データの保存先4つございます。上から OneDrive for Business、個人の OneDrive、SharePoint Online のチームサイト、それから、ローカルデバイス上ですね。置いていけない場所が2つありますよね。例えば、個人の OneDrive。それではローカル上を見てみましょう。きっちりブロックすることができます。このような形でインチューンの保護ポリシーを適用したですね、オフィスアプリケーションを使っていただきますと、デバイスの中のデータがコンテナ化されてですね、デバイスの中の会社のデータがコンテナ化されて、デバイスの管理されてない領域に出ないようにするということができるようになります。はい、それではですね、スライドに戻りたいと思います。はい、インチューンの保護ポリシーが適用されたですね、オフィスの挙動というところをご覧いただきました。今日ご覧いただいた、でも実際のその保護されたオフィスの挙動になりますけれども、これはですね、実はインチューンにしかできないことになります。ぜひですね、覚えておいていただけたらと思います。続きまして、iOS、Android はですね、今日はこれぐらいにしておきまして、Windows 10の管理というところを見ていきたいと思います。Microsoft Intune でですね、Windows 10を管理する方法は2つの方法がございます。1つは、こちらのですね、Intune エージェントを通して管理をする方法。もう1つはですね、iOS や Android と同じように MDM スタイルの管理を行うということも可能となっています。ではそれぞれのですね、管理機能の違いといったような部分をですね、見ていきたいと思います。まず最初はですね、インチューンエージェントによる Windows 10の管理というところになります。提供される機能はこちらのスライドにもある通り、インベントリの収集やセキュリティポリシーの提供、アプリケーションや更新プラグラムの配布、ウイルス対策、こういった部分になります。残念ながらですね、リソースを配布するといったような機能ですとか、リモートワイプといったような機能は提供されておりません。Windows 10をですね、外に持ち出して利用するといったような場合に、やはりそのリモートワイプという要件をですね、必要とされるケースは非常に多いと思いますけれども、インチューンエージェントは残念ながらこちらに対応はしておりません。では続いてですね、OMADM ベースの Windows 10の管理がどのような形になっていくかというところを見ていきたいと思います。まず一つはですね、登録というところになりますが、プロビジョニングパッケージを配布するですとか、バルク登録、それから Azure Active Directory との連携といったようなところが機能として提供されます。それからインベントリ収集、それからリソースの配布系ですね、証明書ですとか VPN の設定、エクスチェンジのメール設定を配布するといったような機能、それからセキュリティポリシーとありますが、こちらはですね、Windows アップデートのコントロールですとか、ウイルス対策のコントロール、それからデバイスの制御ですね、Bluetooth ですとかカメラ、これらのコントロールというところも含まれています。4つ目になりますが、アプリケーションの管理ですね。Windows 10の新機能の一つであるビジネスストアのポータルとの連携、それからアプリの許可拒否リスト、それから Windows 10から新しく 搭載された情報漏洩対策機能の一つであるエンタープライズデータプロテクションですね、こちらのを管理するためのポリシーの提供というところも含まれております。そしてフルワイプ、 Windows 10はようやくですねフルワイプということが可能になりますが、この OMADM ベース MDM スタイルの管理によってこれを実現するということが可能になります。それからセレクティブワイプですね、 BYOD デバイスをご利用になられる際に企業データだけを削除していくというような機能もこちらから可能になります。ではですね、この OMADM ベースの管理というところでインチューン側のインターフェース、どのようなものが用意されているかというところをいくつかですねご紹介していきたいと思います。まずですねポリシーのテンプレート、ポリシーを管理するための UI というところになりますが、今現在ですね提供されているポリシーテンプレートとしてはこちらのスライドにある通り、リソースを配布するためのポリシーの設定であるですとか、一般的な構成を行うためのポリシー、それからカスタム URI と呼ばれる構成情報を定義していただくためのポリシーというものがございます。カスタム URI はちょっと後ほどデモと交えてですね見ていきたいと思います。今後もですね、Windows 10を管理するための機能強化を続けてまいりますが、こちらにあります通り、エディションのアップグレードですとか、エンタープライズデータプロテクションを利用していただくためのポリシーなども順次提供していく予定となっております。ではですね、ここから少し、Intune にデバイスを Windows 10デバイスを MDM スタイルで管理するためにどのような方法が提供されているかというところを見ていきたいと思います。デバイスの登録の方法はですね OS の UI に組み込まれた形となっています。こちらの職場のアクセスと呼ばれる UI からですね接続をしていただきまして、ID、 こちらの ID は Azure AD 上の ID であったりですとか、Office 365の ID ということになりますが、これを入れていただくことによってデバイスを登録していただくという形になります。デバイスを登録する Intune にデバイスを登録するためのですねもう一つの方法としては Azure Active Directory と統合という選択肢もございます。こちらはですね、デバイスを Azure Active Directory に登録する、つまり Azure AD Join を行っていただくと、自動的に Intune の配下にですね、デバイスを置いていただくことができるという仕組みになります。今、右側にですね、UI、画面ショットが出てますけれども、この設定を行っていただくためには、Azure Active Directory 上で行っていただくという形になります。ご覧いただいているこちらのスクリーンショット、Azure AD の管理画面から見ていただけるもので、Azure AD Join したデバイスを Intune の管理下に置くために、対象とするユーザーをあらかじめ定義していただくという形となります。ではですね、Intune による OMADM ベースの Windows 10の管理というところを見ていきたいと思います。はい、こちらがですね、Windows 10になります。今日実はですね、Windows 10モバイルもございますので、Windows 10モバイル、Intune の下に置いてですね、MDM スタイルの管理もができます。せっかくですので、ちょっと10モバイルもですね、登録するという手続きを見ていきたいと思います。ちょっとお待ちください。出てきましたね。失礼しました。はい。まずは、Windows 10側になります。登録の手続きは、こちらのですね、設定メニュー、それからアカウントを選んでいただいて、職場のアクセスになります。ちょっとちっちゃいですけれども、Windows 10モバイルも、合わせてですね、登録手続きを進めていきたいと思います。 実はですね、10モバイルと Windows 10の設定のメニュー一緒になってるんですね。操作方法全く一緒です。アカウントを選んでみますと、Windows 10デスクトップ OS と同じようにですね、職場のアクセス、こちらを選んでデバイスを登録していただくという形になります。ちょっといっぺんにですね、登録進めていきたいと思います。はい、今使っている ID はフェデレーション ID と呼ばれる ID を使っています。オンプレミス上の AD の情報を Azure AD に複製をしたものですね。こちらを使っております。よいしょ、ちょっといっぺんにやってしまいます。はい、ちょっと聞きます。はい、デスクトップ OS の方は、登録の手続きは今完了しました。で、同期を行いますと、インチューンに接続を行いに行ってデバイスが管理されるという形になります。 Windows 10モバイルの方はまだちょっと、かかりますね。よいしょ、この、はい、よし、失敗しないでいきました。今、実際にデバイスを登録しているわけですけれども、ちょっとインチューンの管理側もですね、管理側 の画面も見ていきたいと思います。インチューンの管理コンソールになります。今表示されている画面はポリシーを設定する画面になります。実際にポリシーとしてですね、どのようなものが提供されているかはこちらから見ていただけます。先ほどのデモでご覧いただいた iOS 用のアプリを保護するためのポリシーなどもここから設定をしていただくという形になっています。今日はですね、こちらの先ほどお話にありましたカスタム URI というものを利用したポリシーをすでに適用してますので、どんな設定がなされているかというところを見ていきたいと思います。今こういう形でですね、一つ一つ設定項目を定義しているんですけれども、ちょっとこちらを見てみたいと思います。ちょっとちっちゃくて見づらいかもしれませんが、こちらは Windows Defender を管理するための設定が書かれています。Windows Defender を管理下に置いて、利用者の方とかがユーザー UI を触れないようにするためのポリシーになります。この情報ですね、そもそも何を参考にして書いているかというところをちょっとですね、ご説明していきたいと思いますけれども、こちらにですね、これは外ウェブに公開されている情報になりますが、カスタム URI セッティング for Windows 10 Device と呼ばれる情報がございます。ちょっと残念ながら英語になっちゃうんですけれども、管理したい項目、それからその項目を定義するための設定情報ですね、このような形で外部公開されています。先ほどご覧いただいたディフェンダーの設定になりますけれども、こちらをですね、参考にして入力したものになっています。UI を触れないようにする、行き過ぎちゃいましたかね。はい、ちょっと行き過ぎちゃいましたね。はい、こういった、リンクがございますので、こちらを参考にしてですね、カスタムで書いていただくということもできるようになってます。はい、実際にですね、UI が変更されないようになっていることをご覧いただこうと思いますが、まだちょっと反映はされてないですよね。もう一度ではですね、すでに同じようにインチューンの管理下に置いているデバイスがございますので、そちらでちょっと見てみたいと思います。こちらもですね、同じ ID でインチューンの管理下に置かれたデバイスになります。よいしょ、こちらはですね、Windows Defender の設定が今触れないようになってますけれども、インチューンの先ほどのポリシーがですね、提供されて適用されて、このような形でですね、利用者の方が触れないように今なっているというところになります。はい、 これちなみにですね、こちらの環境は Azure AD ジョインを通してインチューンの管理下にデバイスを置いています。その場合はですね、このインチューンの管理下から外れるという行為をですね、利用者の方ができないようにすることもできるようになっております。それではですね、インチューンによるデマはちょっと今日はこれぐらいにしておきたいと思います。はい、インチューンによるですね、OMA DM ベースの Windows 10の管理というところ、今日は主に登録というところにフォーカスをさせていただきまして、ご覧いただきました。最後にですね、マイクロソフトインチューンの今後の機能強化ポイントといったところもですね、簡単に触れておきたいと思います。インチューンはですね、クラウドサービスになります。かなりですね、投資を行ってまして、機能強化もですね、継続的に行われています。どういった部分について今後機能強化する予定かというところは、こちらのスライドにもあります通り、保護できるアプリケーションをどんどん増やしていくといったような部分、それから Windows 10を管理するための機能を強化していくと、それから Intune にデバイスを登録するためのフィルターを用意していく、それから Office 365に接続するデバイスの検疫機能である条件付きアクセスですね、この部分の強化、こういった部分に対して今後も機能強化を継続していくという形になります。それではですね、インチューンは今日は以上とさせていただきまして、続きましてオンプレミスのマルチデバイス管理基盤である SCCM、 こちらを見ていきたいと思います。まずはですね、現行リリース版である SCCM2012R2、 こちらから見ていきたいと思います。SCCM2012R2 の概要について見ていきたいと思います。SCCM はですね、オンプレミスで提供される Windows のクライアント管理基盤という形になります。SCCM はですね、エージェントを提供いたしますので、このエージェントを通して Windows PC を管理するということが得意なオンプレミスの製品というところになります。ただですね、社内に置かれている Windows PC を管理するというところに加え、持ち出された Windows PC ですとか、あるいは海外にあるような Windows PC をですね、インターネット越しに管理するというようなことも可能になっています。Windows PC の管理機能としてどんなものが提供されるかというところになりますが、こちらのですね、紫色の6つのピラーで提供されるような機能が SCCM で提供される機能のサマリーというところになります。クライアント PC の標準化、キッティング業務をの効率化を行うための機能であったりですとか、インベントリ収集、アプリケーション配布、セキュリティ対応の部分には更新プログラムの管理とございますが、ダブルサスよりもよりリッチな管理を行うための管理機能や、エンドポイントプロテクションのとの連携を行うことで、SCCM も管理サーバーとして使っていただく、このようなことも可能になっています。それからヘルプデスク支援、構成管理、こちらが Windows に対する主な管理機能というところになります。スライドにはですね、ちょっと含まれてないんですが、SCCM は MacOS ですとか、Linux、Unix、Windows サーバー、これらも SCCM エージェントベースで管理を行うということも可能になっています。iOS や Android の管理はじゃあどうなるかというところになるんですが、SCCM 単体ではですね、残念ながら iOS や Android を管理するということはできなくなっています。ただしですね、マイクロソフトインチューン、先ほどご説明させていただきましたマイクロソフトインチューンと SCCM を統合して使っていただくというオプションが用意されております。このですね、SCCM とインチューンを統合するというモデルについて簡単に見ていきますと、統合していただいた場合ですね、Windows PC は SCCM エージェントを通じて SCCM のサーバーと接続を行うというモデルになります。一方で iOS や Android といったモバイルデバイス、こちらはですね、MDM スタイルの管理になりますので、実際には Intune に接続を行いに行くという形になります。ただ 管理者から見た場合にはですね、SCCM の一つの管理コンソールを使っていただく形になるんですが、この管理コンソールを通して iOS、Android、Windows PC、すべてのデバイスの統合管理していただくということが可能になっております。はい、こんなイメージですね。今日はちょっとお時間も限られてますので、CCM2012 R2 による、と、Intune が、統合された場合の管理というところにも触れていきたいではところではございますが、時間の関係がございますので、ちょっとそのイメージになりますけれども、今ご覧いただいているのは CCM2012 R2 の管理コンソールの画面になります。このような形で一つの管理コンソール上にですね、 Windows、それから iOS、 それから Android といったものを集中管理していただくということが可能になっております。それからですね、 CCM2012 における Windows 10の管理という部分についても見ていきたいと思います。こちらのスライドにもあります通り、先ほどお話にありましたその Windows 10の OMA DM ベースの管理ですね、こちらは残念ながら CCM2012 にはサポートされないシナリオという形になります。従来のですね、 CCM エージェントを利用して管理をしていただく方法、こちらはサポート対象という形になります。加えてですね、現在のところ対応するエディションはこちらの10エンタープライズ 2015LTSB という形になります。 OMADM ベースのですね、 Windows 10の管理を行っていただくためには、マイクロソフトインチューンと CCM の次期バージョン、こちらが必要になってくるという形になります。Windows 10の新機能であるエンタープライズデータプロテクション、リモートワイプ、こういったものを行っていただくためには、マイクロソフトインチューンと SCCM の次期バージョンが必要になってくるということになります。はい、ではですね、その次期リリース版である、SCCM2016 についてもですね、簡単にですね、見ていきたいと思います。今日はですね、SCCM2016 で、機能強化される主なポイントをですね、いくつか取り上げていきたいと思います。まず一つ目はですね、 Windows 10に対して2012R2 と同様のですね、 SCCM エージェントベースの管理を機能を提供していく、こちらがまず一つになります。二つ目はですね、既存の Windows 7や8、それから 8.1 をですね、10にインプレースでアップグレードしていただくための機能を提供していくというところになります。そして3つ目になりますが、オンプレミス構成による Windows 10に対する OMADM ベースの管理になります。こちらはちょっと次のスライドで触れていきたいと思います。そしてですね、こちらは管理するサーバー側のお話になってきますけれども、Azure の IaaS 上にですね、 SCCM のサーバーを置いていただいて社内の PC を管理していただくというシナリオが新たにサポートされます。現在残念ながら SCCM2012 には Azure の IaaS 上にサーバーを置いていただいて社内の PC を管理するというシナリオには対応していないんですが、2016でこのシナリオをサポートしていくというところになります。このほか2012からですね、2016にアップグレードしていただく際にインプレースアップグレードをサポートしていくといったような機能強化ポイントもございます。オンプレミス構成による OMADM ベースの管理というところですね、ちょっとこちらを取り上げていきたいと思います。先ほど SCCM2012 のお話の中で Intune と統合することでマルチ統合的なですね、管理ができるお話をさせていただきましたが、その時にお話しさせていただきました通り、 MDM スタイルの管理をする場合はこれまではインターネットを経由して Intune にデバイスがつながると、こういうモデルになっておりました。ところがですね、やはりそのセキュリティ上の理由からインターネットを経由してですね、Intune につないで管理を行うというモデルが望ましくないお客様の中にはいらっしゃいます。そういったお客様に対してこちらのですね、モデル 実際には、構成としてインチューンは必要にはなりますけれども、 Windows 10のデバイスと SCCM の間は MDM の通信を行うことができるという新しい管理モデルですね。一応こちらも新機能の一つということになっております。はい、ではですね、このオンプレミス構成による OMADM ベースの管理という部分をですね、見ていきたいと思います。こちらはですね、SCCM VNEXT の、テクニカルプレビュー3の画面になります。まだ SCCM2016 はリリースされた製品ではございませんが、SCCM2016 の評価を行っていただく上では今最新のモジュールという形になります。ちょっと見づらいかもしれませんが、管理コンソール上にですね、今はちょっと Windows 10しかぶら下がってませんけれども、モバイルと、コンピューターがですね、登録されていることがご覧いただけるかと思います。こちらはですね、この環境はすでに Intune と統合化された状態になっています。統合された Intune に対して Android や iOS の構成などもこちらの画面から行っていただくという形になります。オンプレミス構成で OMADM ベースの管理を行うための設定はですね、こちらになります。こちらにチェックが入っていますと Windows 10は SCCM に対して MDM の通信を行うと。チェックが入らない場合はインターネット越しにインチューン経由で MDM の通信を行うという形になります。ではこの今チェックが入った状態でですね、 MDM の通信を行うというところを今度はデバイスの視点でですね、見ていきたいと思います。はい、すみません間違えました、こちらですね。すみません失礼しました、こちらになります。はい、デバイスの登録の方法はですね、先ほど Intune のところでも見ていただきました通り、こちらの職場のアクセスというところになります。ここで ID を入れていただくという形になります。今エラーが出ましたが、接続先となるサーバーのアドレスですね、ここでは SCCM の次期バージョンということになりますが、今ですね、SCCM のサーバーにデバイスを登録するためのやり取りが行われています。つまり登録先は SCCM ですね。先ほど Intune のデモの中ではですね、接続先 Intune となっておりましたが、今ご覧の通りですね、接続先 SCCM になっております。SCCM と Windows 10 OS の間で MDM の通信を行っているということになります。このような形で次期バージョンの SCCM の場合ですと、このような新しいですね、デバイスの管理モデルというものもご選択いただくことができるようになります。はい、簡単ではございますが、ではデモは以上となります。はい、今日はですね、弊社の、マルチデバイス管理基盤である、Intune、それからですね、SCCM、これらを使って、どんな、デバイスの管理機能が提供されるかという部分を中心にですね、ご覧をいただきました。それぞれですね、評価版ございます。マイクロソフトIntune、毎月のようにですね、機能強化を行っております。CCM もですね、次期リリース、間もなく近づいておりますが、こちらのですね、テックプレビュー3で、ご評価をいただくこともできるようになっています。ぜひご評価いただければと思います。 最後になりますけれども、私たちですね、プリセールスの SE になりますけれども、最近ですねブログを始めました。ここでですね、技術的な情報を中心にですね、どんどん、Tips などをですね公開していきたいと思いますので、ぜひですねこちらのブログ等をたまに覗いていただけたらなと思います。Windows 10ですとか Surface、それから今日お話をさせていただいている CCM や Intune、 それから Azure AD、 RMS、 こういった情報を取り上げていきたいと思っております。はい、それではですね、私のセッションは以上となります。非常に遅い時間、最後までご清聴いただきましてありがとうございました。